絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日は何のお話をしてくださいますか？はい、最初に
今日はね、はい、学校図書館の充実のための予算ということについてちょっと固い話なんだけど、
ちょっと難しそうです ね、はい、
あんまり皆さんね関心がないような感じもしますので、ぜひこの放送を聞いていただいてるね、小学校とか中学校とか高校行ってるお子さんをお持ちの、お母さんお父さんにちょっと聞いてほしいんですが、はい、学校図書館には当然予算がついてましてね、はい、その国の予算によって、図書を、新しい図書を、司書の学校図書館司書の方が選書して買ってはるわけですね、はい、それは毎年予算決められてるんですね、うん、その児童数によって、国から、その予算を降りてくるんですね、うんうんうん、その形は地方交付税という形でね、はい、去年の予算で第6次学校図書館図書整備等5カ年計画、
ほう、
こういう項目でね、総額が995億円の予算がね、まあ、これは全国なんですけども、はい、で単月で199億円、うん、1年間で199億円の予算がね、国から地方に降りてきてるんです。
はい、
まあ、それの形は地方交付税という形でね、うん、それぞれの都道府県に児童数に応じて、
はい、
割り振りされてるんだけども、
あ、そうなんですね。
ただこれはね、はい、地方交付税という特徴から学校図書館図書だけに使われるとは限らへんのですね。
はあ、
それぞれの地方の議会で、これだけはちゃんと学校図書館の充実のために使いましょうということをね、うん、議会で審議してもらうとねダメなんですよ。
はあ、
そうしないとね、
はい、
道路の補修に使われたり、
あれれれれれ、
もちろん公共の、道路から使われても構わへんねんけども、
はいはい、
せっかく国が学校図書館充実のためということで、学校図書館司書の採用のための予算とか、それから新しい本を買う予算とか、それから学校図書館の中の整備のために使ってくださいよという、はい、願いを込めて予算化してんねんけども、うん、議会で、ちゃんとこんだけは学校図書館充実のために使いましょうということで審議してもらわないとなかなかねその通りいかへんのですよ。
そうなんですね。
これは意外とね知られてないんですね。
知らなかったです。
だから、まあ、市民新聞には出てくるとは思うんやけども、それが都道府県によって非常に温度差があって、あ、きちっと、その学校図書館予算に使われてる市町村とそうでない市町村があるんですね。ちょっと私もまだ今京都はどうなってるのか完全に調べてないんでわからないんですが、
はい、
ぜひ京都の子どもたちの ためにねしっかり、せっかく国が学校図書予算充実のために予算化してくれてるんだから、その子どもたちの学校図書館のためにきちっちり使ってもらうようにね、ご父兄の方々も関心持っていただいて、はい、学校図書館の秘書の方にね、うち の図書予算はちゃんと地方から予算化されてますかねということでね伺っていただければ、
はい、
でまたそれを聞いた秘書の方は地元の、ね、教育委員会なんかにも言ってくださると思いますので、うん、やはり市民から、ね、声を上げないとね、はい、黙ってるとね変なところに使われてるね。別に変なことにって、
ねまあね、公共のね
公共のやから別に悪くはないんだけども、うんうん、せっかく子どもたちの ね、読書のために使ってくださいと言うと国が、予算がしてくれてるのに、建物の補修になったりね、あの道路の、補修になったりするのはちょっと困るなという感じもしますの で、ぜひ皆さんが関心を持っていただいて、それぞれ行っておら子どもさんが行っておられる学校にね、行かれた時は何かの機会で校長先生でも構いませんので、
はい、
うちの学校と予算はどうなってますかねということ形でね、ちょっと言うていただくだけでね、はいはい、うちの父兄は学校と予算にえらい関心があるなということになってね、
なるほど、
でまた校長先生がね教育委員会の方へ働きかけてくれはるかもわかりませんので、
はい、
やはり私たちが私たちの元々といえば税金で賄われてるんで、はい、やっぱり学校図書館を充実するために、ね、しっかりね、うん、正しくその図書予算が使われるようにね、
そうですね、
関心を持ってもらうことが、うんうん、大事かなと思います、
はい、
ぜひよろしくお願いしたいと思います。
はい、わかりました。さて今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談お待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、fm870@radiomix.kyoto、ファックス番号は 075-432-5806、432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分からと、日曜日の午前10時30分からと、午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。大垣書店で私の一冊を作りませんか、自費出版のご案内です。本を作ってみたいとお考えの方へ、無料で自費出版についてのご相談、お見積もり作成を受けたまわります。イメージがはっきりしない、本の書き方を知りたいという内容でも構いません。すでに原稿があり、具体的に費用を知りたい方は詳しくご希望をお聞かせください。大垣書店のホームページをご覧いただき、お問い合わせ用紙をダウンロードして必要事項を記入の上、郵送またはファックスでお送りくださいませ。大垣書店出版部のファックス番号は 075-468-1479、 468-1479 です。また電話番号は 075-468-1411、 468-1411 です。こちらの方へお問い合わせください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博史さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、赤ちゃん絵本を紹介したいと思います。
はい、
世界文化社ワンダークリエイト発行、
はい、
ねんねんころりん、
はい、
藤本のり子さんの作品です。
はい、
赤ちゃん絵本でね、ファーストブックとも言われてるんですが、はい、かわいい、まず猫が出てきてね、
これ
猫が出てきたり、犬が出てきたり、ウサギちゃんが出てきたり、はい、いろいろ動物が出てきて、ね、はい、眠たそうな顔が描かれてるんですね。
はい、
ちょっと読んでみますね。
はい、お願いいたします。
ねんねんころりん、藤本のり子作、世界文化社ワンダークリエイト。猫ちゃんねむねむねんころりー、まるくねんね、ねんころり、ねんねんころり、ねんころりん。これだけです。
ね、寝ちゃいましたよ。
ね、もう寝てしまった。じゃあここで一曲ね、
はい、
これはね、子守歌なんや、東北地方の子守歌で、ネドガンセという歌を、由紀さおりさんと安田幸子さんの歌で聴いていただきます。
本大好き絵本のソムリエ、 JFIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。寝道眼声お聞きいただきました。はあ、優しい子守歌です ね、
あの東北地方の方言なんだけど、これは創作でね、
昔からあるんではなくて、ね、新しいんですね。
新しいのか、あの母と子のお休みソング作詞コンクールで最優秀賞を取った作品らしいんですね。なんか本当に眠たくなる ね、気持ちよいい曲ですね。
優しい歌でした。
この絵本もね、猫ちゃんが出てきて、ヨワンちゃんが出てきてうさぎちゃんも出てくる、みんな眠くなって寝てしまうというのか最後は人間のね、かわいい赤ちゃんが登場して、
そうなんですね
赤ちゃんもゴローンと、ねんねんころりんだる。だから、まあ、言葉もいいんですが、この絵を見ながら
ね、
お母さんもちょっとメロディーを使いながら、ね、こう子守歌のような感じで読んであげると、子供さんもスーッと、深い眠りに落ちていくの違うかなと思うんですね。ちょっとテレビもやめて、スマホもやめて、ママの声で、この絵本と一緒にね、読んであげて、ママも一緒に、眠りについたらちょうどいいの違うかなと思って、ね、はい、ね、幸せなひとときがこの絵本によってね、味わえると思いますので、
ぜひ、
言葉はもう短いですから、何回も繰り返して歌ってあげたり読んであげたり、ね、していただければ、非常に心安らぐ絵本になると思います。
ねんねんころりねんころりんというのがね、
そう
ずっと、
ちょっとメロディーをね、
繰り返されてますから、
自分自身でもつけられて、別に正しいリズム必要ということはありませんので、
メロディーもね、好きなように、
ママもね、思いついたメロディー節で歌っていただければいいかなと思います。でも可愛いうさぎちゃんとかね、猫ちゃんも出てきました。
何ですか、これ色鉛筆なんですかね、すごく繊細に描かれて、
ね、
毛並みとかもね、
藤本のり子さんは明石に住んであるんですね。
あ、そうなんですね。
で、京都市芸術大学、日本画専攻卒業って書いてありますので、京都の芸大で勉強しはった人なんで、この藤本のり子さんは昔私も読み聞かせの講師としてね、作家の人を読んでお話を聞いたことがあるんです、
はい、
だからこの絵本も全部読んでいいよって言ってくれたらしいんやけど、
ねえ、でも本当に可愛いですその言葉につきますね。よくこの動物のこの体とかの動きとかも、はい、
あといろいろケーキになれとかね、いろんな今日のおやつは何だろうなという絵本も作ってありますので、私は子育て支援センターなんかではよく使わせていただいてます。
そうですか、赤ちゃん絵本ってやっぱおっしゃってました ね。
そうですね、小さいお子さんにも非常にこう分かりやすいというのか、パッと目に入ってくる、絵本でね、素敵な絵本ですので、ご家庭でも一冊これを置いといていただけるとね、非常にいいの違うかなと思います、
は
い、
もう大人の私たちもこの絵にもう癒されますね。
そうですよね、本当にこれ細かく描かれててね、
はい、
素晴らしいなと思う。
そうですね、いや本当に可愛い、ちょっと小さい絵本なんですね、赤ちゃん絵本で。
そうですね、だから、お母さんがお出かけするときに子供さんと一緒に、赤ちゃんと一緒に出かけるときも、バッグに入れられるということで、この大きさにしてはあるんだと思います。電車とかバスに乗ったときにね、赤ちゃんがぐずったりしたら、ちょっとこれを開いて読んであげると、赤ちゃんのご機嫌が治るという。
そうですね、
だから割合赤ちゃん絵本で小さい形になってるのは、そういう意味があるんですね。お出かけの時も、バッグに入れて、持っててくださいよという意味もあって、この大きさにしてやるんですね。そうすると、お母さんのバッグの中にスポッと入って、ちょっと赤ちゃんがご機嫌が並びになった時に、また開いて読んであげると、 まだね、
そうですね、
ご機嫌が治るという、ね、まあ、そういう効果も絵本にはありますので、
ね、そうですね、
これは別にどこを開いていただいてもね、
はいはい、
別にストーリーは前から順番に、うん、見んといかんというわけでもありませんので、はいはい、多分赤ちゃんによっては犬の絵、ね、ワンちゃんが好きな子も、うん、猫ちゃんが好きな子もいるしと思いますの で、
そ、 うです、ね、
そこでビシッと止まってしまうかもわかりませんね、
じーっとね、
うん、そう
かわいい5本です。さあ今日ご紹介いただきましたのはねんねんコロリン、藤本のり子作、出版社は世界文化社、世界文化ワンダークリエイトでした。絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん今日いかがでしたか。
はい、今日はね、赤ちゃん絵本の藤本のり子さんの作品を紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。